今日の日曜日のこの教会の暦、聖霊降臨日、これを理解しようと思うとちょっとややこしいところがございます。そのややこしいことを少し辛抱していただいてお聞き願いたいと思っております。なぜややこしいかというとですね、このキリスト教の伝統というものの中にはユダヤ教の伝統が混じり合っているからであります。キリスト教はもともとユダヤ教から派生した宗教なんですね。ですからイエス・キリストの教え、新約聖書に書かれているさまざまな出来事っていうのはユダヤ人の文化ですとかユダヤ人の歴史、ユダヤ教の教えというのと密接に結びついているのです。まあ、そういうわけでユダヤの歴史とか文化ということを理解していないと新約聖書に書かれていることも分かりづらくなってくるのですね。今日ご一緒に今聞いた使徒言行録の2章の出来事、これは毎年聖霊降臨日ペンテコステに読まれる大変有名な箇所でございます。まあ、ここを読むからこの日があると、そういうふうに言ってもいいぐらいです。この出来事が使徒言行録の2章のこの聖霊が一人一人に下ったという出来事があるから教会の暦でこうしてこの聖霊降臨を覚えようということになったんであります。まあ、大抵はここをもとに説教もいたします。私もそうですが、今日はですね、今お読みした福音書、このヨハネの福音書からペンテコステの御言葉をお話をしたいと思います。けれどもまずはこの使徒言行録2章の聖霊降臨の出来事を参考にしたいと思うんですが、そうすると聖書をお持ちの方は使徒言行録の2章のところをちょっと見ていただくとですね、その冒頭のところでこれがいつ起こったかということが、この聖霊が下るという出来事がいつ起こったかがはっきりと書いてあるんです。五旬祭の日というふうに書いてあります。五旬祭の日にこれが起こったということです。さて五旬祭とは一体何かなんですよね。ここでユダヤ教の話が入り込んでまいります。ユダヤ教のお祭りっていうのはたくさんあるんですけど、その中でも三大祭りというのがあります。その三大祭りの一つが五旬祭というお祭りなんですね。でこの五旬祭の時にたまたま聖霊が下ったのでございます。でこの五旬祭のお祭りのことを、この私たちが手にしているのは日本語の聖書ですけど、ギリシャ語の聖書、当時よく読まれていたギリシャ語の聖書を見ると五旬祭の日のことがペンテコステとか書いてあるんですね。ペンテコステの、ユダヤ教のお祭りのペンテコステの日に聖霊が下ったので、そのギリシャ語の名前を取って聖霊が下ったことをお祝いする日曜日の礼拝のことを、私たちキリスト教会ではペンテコステというふうな呼び方をするんであります。このお祭り、さっきも言いましたようにユダヤ教のお祭りです。ユダヤ人はギリシャ語を話しません。じゃあユダヤ人が話すヘブライ語ではこのお祭りを何というか、シャブオットというふうに言うらしいんですね。シャブオット。でこのシャブオットのお祭りというのはいつあるか、ちょうど今です。この初夏の時期です。小麦がきれいに小麦色に畑を一面をこう覆 い尽くして刈り入れの小麦の刈り入れの時になった時です。で、西暦は使いませんので、ユダヤイスラエルでは西暦は使わなくてユダヤ暦を使いますから、日にちがずれるんですけど、今年はシャブオットのお祭りがいつなのかなと思って調べてみたら、2014年のシャブオットのお祭りは6月の4日にもうあったそうです。ですからもう過ぎて、ちょうど先週がそうだったということですね。先ほどユダヤ教の三大祭りと言いました。あと2つは何でしょう。一つは今申し上げた五旬祭、すなわちペンテコステ。あと二つは何でしょうか。一つは皆さん思い出してほしい。あ、聞こえます。そうですね。杉越の祭りですよね。杉越の祭り。そして二つ目が、今申し上げたこの五旬祭、シャブオットなんですが、最後の一つ、このお祭りを今日お話します。これをヘブライ語ではスコットっていうらしいんですね。スコットのお祭り、日本語ではこのお祭りのことを仮硫黄の祭りというふうに言います。仮のイホリと書くお祭りですね。で、この三大祭り、杉越の祭りが大体3月です。そしてシャブオットのお祭りが今申し上げたように大体6月で、このもう一つのスコットの祭り、カリオの祭り、これが秋なんですね。これが秋のお祭り、10月頃です。で、このカリオのお祭りというのもやっぱりイスラエルの歴史と深く関わっております。皆さん思い出してください。モーセの出来事、十戒ができた後、十戒ができるまで、十戒が与えられたの途中だったんですけど、モーセはエジプトからイスラエルの民を連れ出して40年間の長旅をしましたね。そしてカナンの地に到着をしていくわけであります。カナンの地にたどり着くまで40年間というふうに聖書を書いてあります。アラノの旅の40年、衣食住なしです。難民ですから、エジプトを逃げて出てきたわけですから、流浪の旅を40年間続けたっていうことですよね。モーセも、そして率いられたイスラエルの民にとっても非常に過酷で大きな試練の旅でございました。住む家もない、寝泊まりといったらそのあたりに転がっている、あるいはボソボソと生えている木の枝でこしらえた仮の屋根、仮のいおりを作って、それで雨露をしのいだんであります。それを40年続けたってわけですね。幾代幾代にもわたって、そして何代もこうそうした旅を続けて、とうとう最後に約束の地カナンにたどり着いた時に、彼らは感謝をしたんであります。カリオの中での生活を40年続けながら、この民族大移動をやったんだけど、神様はそれをずっと守ってくださったという感謝をしたのであります。この出来事を覚えてお祝いするのがこのスコットの祭り、日本語でいうカリイオの祭りでございます。まあ、自分たちも覚えようということですよね。先祖のイスラエルの民が大変苦労してイスラエルにたどり着いたことを覚えようというお祭りなんであります。まあ、お祭りの話を長々としてしまいましたけど、今日は6月の8日であります。そしてキリスト教会の暦は世界どこに行ってもこれは聖霊降臨日でございます。ユダヤの祭りのペンテコステの日に、五旬祭の日に起こった出来事でございます。ですから 10月の今お話ししたカリイオの祭りは直接関係ありませんと言いたいところなんですが、そうではない。今日の聖書の福音書の箇所、聖書をお持ちの方は先ほどの福音書7章のところを見ていただきたいと思うんであります。7章のですね、178ページの右上のところを見てもらうと、新共同訳のそこに見出しが出ておって、カリイオ祭でのイエスというふうに書いてあります。そして今日の福音書の37節のところにこういうふうに始まっています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、今日のこの御言葉はイエス様がエルサレムの神殿の中で語った言葉なんでありますが、それはカリイオ祭の真っ只中だったということが、これでわかるわけであります。とっても短い今日の福音書の箇所、そしてイエス様の言葉もほんのちょっとだけなんですけども、37節の言葉からもう一度読んでみたいと思います。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にイエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエス様がなぜこのような言葉をこのお祭りのこの真っ最中の、しかも盛大に盛り上がっている時になぜこの言葉を言ったのか、これを考えなければいけません。皆さんにも考えていただきたいと思います。で、このイエス様の一言を理解するためにはどうしてもカリイオの祭りについてもう少しお話をする必要があります。つまりカリイオの祭りだからこう言ったんです。イエス様は先ほど歴史の背景のお話をちょっとしましたが、今度このお祭りをイスラエルの人たちがどうやってお祝いするか守るか、これが鍵となってまいります。どんなお祭りなのかなということなんであります。で、元になっているのは、聖書をお開きにならなくても結構なんですが、旧約聖書のレビ記に書かれている記述なんです。旧約聖書のモーセ五章の中のレビ記にこういう言葉があります。お聞きください。あなたたちは7日の間カリイオに住まなければならない。イスラエルの土地に生まれた者はすべてカリイオに住まなければならない。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出した時、彼らをカリイオに住まわせたことをあなたたちの代々の人が知るためである。私はあなた方の神主である。レビ記なんてまず読まない聖書の箇所かなと思うんですけど、このスコットの祭り、カリイオの祭りというのはこのレビ記の言葉の通りに行われております。何しろ三大祭りですから、基本的には今でも守っているようであります。イスラエルの方たちは、ユダヤ人たちは敷地の中に、自分の家の敷地の中にですね、小さな仮小屋を作るんだそうです。そして屋根もそれこそ葉っぱを寄せ集めて、屋根を作って、その中でご飯を食べたり聖書を読んだりして7日間過ごすんだそうです。で、これはお祭りですから休みもたっぷりあるそうですね、この期間の間には。そしてもう一つのこと、 今もこれが行われているかどうかはちょっと調べきれなかったんですが、もし皆さんご存知だったらまた後で教えてください。今日のこの福音書にまつわる重要な宗教的な儀式がこの時に行われます。それが書いてあるのがもう一つ、聖書ではなくてミシュナーというユダヤの人たちがとても大切にする聖書の、仲介書というのがあるんですが、そこに古来からの儀式としてこういうことが、こういう儀式をするんだそうです。それは要約しますとですね、シロアムの池というのが、これは新約聖書にも出てまいります。イエス様がその池の前で目の見えない人を癒したというお話がある有名なシロアムの池というのがあるんですけど、そこに水が溜まっているんですが、その水を汲んできて、その水をエルサレムの神殿の祭壇に注ぐという儀式がこのミシュナーという書物に書いてあるんですね。で、先ほども言ったようにこれ10月、イスラエルではちょうど乾季から雨季に変わる時期であります。乾季から雨季に変わるということは、これから雨がたくさん降ってくれますようにという雨乞いの祈り、その象徴でもあるのがこの祭壇にシュラムの池の水をこう注ぐという儀式なんですね。ですからこのスコットのお祭りというのは水かけ祭りなんです。水かけ祭り、ところがまず水をかけまくります。私は何年か前にタイに行った時に、ちょうどこれは 6月だったと思うんですけど、水かけ祭りを体験しました。もうぐしょぐしょになりました。もう誰でもいい、通り行く人、会社の社長さんでも学校の先生でも、もうみんな水鉄砲とかひしゃくで水をかけちゃう、ぐしょぐしょになるという、とても楽しいお祭りを経験しましたが、ちょっとネットで調べてみたら、実はこのお祭り日本にもあるんですね。しかもですね、このお祭り江戸の三大祭りの一つだそうです。江戸にも三大祭りっていうのは、ユダヤにも三大祭りがあるけど、江戸も三大祭り、それもここからほんのすぐ近く、深川の富岡八幡宮っていうんでしょうか、ここで水かけ祭りをやるということを調べて分かりました。三大祭りといい、この水かけ祭りといい、まあ実はその他にもいろいろあるんですけれども、この日本の神道の伝統のお祭りとユダヤ教のお祭りってどこかでいくつかつながってるんですよね。とっても不思議であります。ユダヤ教のこのユダヤのこの水かけ祭りで、お祭りはまあ最高潮に達するわけであります。最高潮ですから、もう威勢のいい掛け声、そして、笛太鼓が鳴り渡ります。日本のお祭りでもそうですよね。日本だったらおみこし担いでわっしょいわっしょい、笛太鼓がピーヘラピーヘラ、同じです。まあ、大変長々とお祭りのお話をしてまいりましたが、それもこれも今日のこの37節を皆さん方にお分かりいただきたいからであります。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日こそ今お話しした状況でございます。イエス様はその時エルサレムの神殿の中にいました。そして、これを見ると立ち上がってと書いてあるから座ってたんでしょうね。座って見てたんでしょう、お祭りを。座りながらそのお祭りの中にいたんであります。多分水もいっぱいかけられたと思う、水かけ祭りですから。その時イエスは立ち上がって声を上げたんです。で、聖書書いてあります。大声で言われたって書いてあります。なんで大声で あれものすごい騒々しかったからじゃないですかね。他の人たちに聞こえるように騒音に負けないぐらいにイエス様は大声で言われたのであります。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。この一言が出てくる背景というのは実はこのカリイオの祭りにあったのであります。水を浴びながらイエス様は大声で叫んだのであります。さらにこのようにも言いました。聖書に書いてある通りその人の内から生きた水が川となって流れ出る。あの水かけ祭りの時に読まれる聖書の箇所というのがあります。これがゼカリア書という旧約聖書の予言の書なんですけど、その中にこういう言葉があるんです。その日エルサレムから命の水が湧き入れ、半分は東の海へ、半分は西の海へ、夏も冬も流れ続ける。こういう言葉がゼカリア書の中にあります。これがやはりカリイオの祭りの時にこう読まれる。イエス様はこの聖書の言葉を思い浮かべてその人の内から生きた水が川となって流れ出る、このように語ったのでありましょう。今日のこの言葉と同じような御言葉を私どもはすでに3月に聞いております。3月にヨハネによる福音書の4章にあるお話なんですが、イエス様がサマリアの女と井戸端で出会ってお話をするという、あそこでイエス様はサマリアの女性にこういう言葉を言いました。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。今日の御言葉、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいというこのイエスの叫び、イエスが与えるこの水を飲む、この比喩的な表現をですね、ヨハネ、今日の福音書ですがヨハネのこの39節のところでヨハネは次のように解説をしています。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われた。イエスが与える水を飲む、生ける水を飲む、泉となってあふれる水、これは私たちが今日覚えているところの聖霊のことでございます。イエス様はまた別のところでこういう言葉も語られています。これは有名な言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげよう。今日の御言葉、誰でも乾いている者は私のところに来て飲みなさい。二つを合わせて読むとこの御言葉も聖霊のことを言っているんだなと理解ができます。イエス様は復活し、そして昇天なさり、その後に聖霊を送ると約束をしてくださり、その通りになりました。それが象徴的に起こった出来事が聖霊降臨という使徒行伝2行2章のお話でございます。聖霊を受けた人々が突然異言を語り出すという大変衝撃的な出来事でございました。そのあまりの衝撃の大きさゆえに、こうした不思議な現象に心奪われ、それを追い求める人もおりますが、それよりもまずイエス様が語った言葉を私たちしっかりと受け止めていきたいと思うのであります。使徒パウロは聖霊についてこのような言葉を書き残してくれました。 誰でも聖霊によらなければイエスは主であるとは言えないのです。誰でも聖霊によらなければイエスは主であると言えないのです。私たちがもしも心から信じて、そして人に向かってもイエス様は私にとっての主です、このように言えるということが、聖霊がすでにあなた方に注がれているという何よりの証拠だというふうにパウロは語ってくれております。もうすでに聖霊をいただいているんであります。礼拝で主に向き合って神様を賛美し祈る私たちに、そしてイエスは主だと信仰を告白する私たちに、神様は聖霊を授けてくださっているのです。お祈りいたします。主の神様、あなたはイエスの働きが終わった後に私どもに大きな力を授けてくださいました。聖霊をお与えくださったことを今日私たちは感謝しながら覚えて、あなたに祈りを捧げております。どうぞ聖霊が常に私たちを守り導き、そしてどのような状況にあろうともイエスは主であるというこの告白を私どもが唱え続けることができますように、私たち一人一人を守り信仰を養ってください。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。